皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
今週も明治のお菓子たくさん用意してもらってます。
はい、
キノコの山とかフォルムもね、復刻デザインのやつとか、
うんうん、
ヤンヤンスケボーもあります。
はい、
食べながらやっていきましょう。
はい、
美味しかったね。
はい、はいはい。
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ今回はひたすらメールを紹介していきます。
やったー。
もうテーマもざっくばらんらしいです。ゆうな、ん、さんからです。
ありがとう。
来月24日クリスマスイブにスキャンダルをきっかけにお付き合いをしている彼と結婚することになりました。
おめでとう。
その夜にはベスクリが待っていて、今年はどんなことをするんだろうと二人で楽しみにしています。
式の後に、
式じゃないんじゃない、そ
その
あ、そうかそうか、
席を入れるっていう、
席を入れるってことじゃない、
入れた後に来るって
ことかな。
まだまだコロナでライブやイベントなど制限される中、ファンのためにいろんなことを考えてくれて、メンバーの皆さんは大変だろうけど私たちも安心してライブに参加できることが嬉しいです。これからも応援してます。大好きです。
あ、おめでとう。
おめでとう。
ありがとう。
おめでとう。
素敵素敵。
幸せじゃん。
嬉しいね。
嬉しいメールや。
いい夜にしましょう
ね。楽しもう。
ゆりなちゃんです。
ありがとう。
ゆうなさん、
ゆうなさん、ゆりなちゃん、
ね、似てるね。
先日の愛してるという言葉を使わずに愛してるを伝える言葉というお話について、うん、夫婦という立場でいろいろ考えてみたので、うん、ここにご報告いたします。はい、ある日のことでした。旦那くんが仕事から帰る前にメッセージが、ゆりなが好きそうなデザートあったから買って帰るね、うん、これこそが愛しているということだ、私に愛してるよと言っているとなりました。普段気づいてないだけで日常に愛してるが溢れていました。うん、素敵なことに気づかせてくれてありがとうございます。
うーん、
これは愛ですね。
そうやね、
わかるわ。
いつも思ってるのは愛だよね。
そうやね。
あ、これあの子好きそうやなってその子のことを思い浮かべながらレジに向かうってね、う
ん、愛ですね。
つな、うん、がってるね。
素敵です。うん、幸せなメール
が続きますね。
温かいメールがいっぱい。いいね、次いきますね。ゆむゆむさん、ありがとう。
ありがとう。
シャープ140にて愛してるという言葉を使わずに愛を伝えるという話を聞いて、うん、ふと彼女からの言葉を思い出し愛を感じたのでメールをしました。
うん、
僕には付き合って3ヶ月の彼女がいます。
うん、ほやほや。
約1ヶ月前にドライブしている時に彼女がいきなり、私より先に死なないでねと言われました。その時は驚きつつも可愛いと思い長生きするねと返事しましたが、よくよく考えると彼女の思い描く未来の最後に自分がいることに愛を感じました。キャッチアップを聞いた直後にたまたま彼女から電話が来たので、この時のことと愛を伝えてきました。ということです。
素敵。
いいな。
いろんな伝え方がありまして、伝え方っていうかね。
確かに、もう当たり前にずっと一緒にいたいと思ってるから出てくる言葉やもんね。うんうん、
パートナーより先に死ぬか後に死ぬか迷うよ。
迷うね。
迷う。
わかるわかる。
どっちにしようかなって思うよね。
選べるならどっちがいいかなって。
なんか見届けたいっていう気持ちもあるし、その人が死ぬの耐えられへんなっていう気持ちもあるじゃん。
そうやね。
でも見届けたいかもしれない。
どっちもね、今んとこ愛の形ですよね。
一人残すっていうさ、辛さもあるもんね。
どっちにしような。
選べるタイプ選べるタイプですね
でもなんか年齢とともに変わっていきそうじゃない。
そうね。
そ
うね。
その時の健康状態とか
もリアルに
もうきついなみたいな。
これ選べないかもしれない
ごめんって延命治療はしないでください負担かけたくないなとか、いろいろ考えるよね。
いろいろあるよな
はい、じゃ次いきますね。どことこれ
何
タッチやん。
出た。久しぶりやん。気になる気になる。
あ、その月が綺麗ですねがその愛してるの。
夏目漱石。
そうそうそうそうそう。愛してるよの、うん、その別の言い方の、うんうん、まあ、代名詞的な感じだとしたら、うんうんうん、タッチはその愛してる別の言い方を、うん、とんかつの端っこ食べていいですよ、う
ん、え、真ん中やろ
だって、
うん、え、なんで端っこ、
端っこが美味しいという説もなくはないよね。
あ、そっか、いい脂身があってみたいな。
なんかさ、カリカリ、タッチっていつも揚げ物の話してる。
揚げ物の話してる。コロッケとメンチカツの違いが分からんって言ってた。
そうだよね。
好きなんかな。
実家がお弁当屋さん
だ。その可能性出てきたよね。
毎日。
すごい揚げ物。
そうだよね。うん、
でもだとしたらね、うん。だとしたら。ご実家がお弁当屋さんとか、そう、揚げ物屋さんしてたとして、うん、でとんかつの端っこを切り捨てて、うん、その切り捨てるパターンのやつがあったとして、うん、ね、その端っこはタッチにとってはごちそうなのかもしれないと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
って考えると、うん、この大事なごちそうを他の方にあげるというのは、うんうんうん、とってもすごいこと
なんじゃないですか。贅沢なことなんだよね。
お弁当屋さんやとしたら
で、あの端っこ切り捨てタイプのお弁当屋さんだとしたら ね,
そうね、しかもタッチ名前の後にびっくりマークついてたんや知らなかった。
タッチ
タッチタッチやったんやん
な。でしかもこれ多分あの1行のや
つ。あ、そうだよね、その短さはね。
あ、
そうそうそう、
初めてじゃないのにね。
そう、初めてじゃないけど、その1行メールに
久々に送ろうってね、
挑戦してくれて、うん、
なるほど、
ありがとう。
とんかつさ、新しい角度、うん、
端から食べるか真ん中から食べるかの論争ありますよね。
あ、ちょっとこれはあのスメンタルじゃないですか。
あ、違いますか。でも普通に素直にね、
素直にね、
うん、せーので言う、
せーので言う、
いいですか。
はい、オ
ッケーオッケ
ー、せーの、
端。
おお、
これでそうなんや。でもこの間なんかそれをテレビでやってて、どっちから食べるかみたいな、ちょっと何のくだりだったか何の番組とかも忘れちゃったけど、結構真ん中派が多かったの。
そうなんだ、うん、へえ。
一番こういいとこを最初にって、
うん、まあだからその好きなものを最初に食べるか取っとくかみたいなことも、と似てるような気がする
けど。似てるね、うん、
端から食べて端で終わるよ、
うん、そうね、順番にね、
そうそうそう、順番に、
うん、私もそうです、
うん、みんな石やったんや、うん、それは。
最近すごい好きな揚げ物屋さんをさ見つけてさ、うんうん、あの83歳のおじいちゃんと82歳のおばあちゃんの老夫婦がやられてるお店なんですけど、うんうん、もうね、良すぎて私一人で泣きながら食べたの。雰囲気があまりにも良くて、真っ黒焦げになったお鍋が3つ並んでて、でその取っ手の部分に使い古されたサンリオのハンカチが置いてあるの、うん、それもさ、もうそれだけでストーリー感じちゃう。
想像できる
よね。これはあのご夫婦が若い頃に娘さんとかが使ってたハンカチを大事に取ってんのかなとかさ、いや、これはもしかしたらお孫さんかもなとかさ、いろいろ考えながら味わってたんですけど、おじいちゃんがさ、ご飯を出すのがワンテンポ遅れただけやねんけど、今日中には炊き上がるからちょっと待ってくださいって言ってくれたりとかさ
今日中
だからプロ野球の中継がラジオで始まって、うん、お、今日も始まったもうなんかその老夫婦のルーティーンがさ、行った初回で見えるわけ、うん、
なるほどね。
もうさ、ご高齢やからさ、うん、できるだけたくさん行けるうちに行きたいなと思って、うん、本当に好きなお店が ね、
いいよな、
最近一つ増えてね、連れて行きたいな、みんな
食べたい。
この話で言うと私も一つある
。お姉さんの話大好き。
あ、本当ですか。
何、
あの仙台に究極のアジフライのお店があって、
うん、それ
もうなんて言うんだろう、 中とろ外サクなの、
うん、揚げ物で、
そうで、しかもアジのフライで、
うわ、うん、美味しそう。
そうで、なんかそのしっかり揚げるっていう感じではなくて、ちょっとこの余熱でなんか火通すレアなのよ。はい、アジフライでとろけるっていう感覚がさ、
うん、そうだね、
想像がつかないじゃん、
うん、食べたい。
夜中までやってるっていい
よね。いいよね。
駒沢大学にも夜中までやってる、あのカッパっていうお店、あの知ってる？カッパ
知ってる？
あれ美味しいよね。
何屋さん？
ね、あれなんていうお料理？
あれ何屋？
汁。汁物？
ね。
これ。
あ、でも汁っちゃ汁。
何？
何？もつ煮みたいな。
そう。さ、もうすっごいさ、あの老夫婦とは真逆で、うん、ほとんどもう口を開かない男性が一人でやってるの、夜中までやってるんですよ。これはね、一回食べたらね、うん、やめられないよ。なんか入ってるかなって
思う。危険だわ、うん、
トロトロ
トロトロ、
いいね、
うん、
大丈夫だ。でもあの美味しいお店、うん、あんま言わないって言ってたけど、
あ、そうだよね。そう、本当に好きなお店は言わないんですけど、うん、カッパはすっごい稀にしか行かないので、1年に1回ぐらいしか行かないので、
うん、でも食べたいです。
うちのファン結構巡りますけど、
聖地巡りをするからね、うん、それは嬉しいんですけど、うん、本当に好きなお店は絶対に教えないよ。
でも検索されるよ。
そうね、うん、地名言ったっけ？
言ってないけど、
あ、まあ東横沿いです。なんでヒント？共有したい気持ちはあるんですけどね、うんうん、ちょっとこれはね、狭間で揺れてます、うん
うん、仙台はその牛タンとかのずんだとかのイメージもあって、それも大好きだけど、うん、ちょっと味も行きましょう、
うん、食べたい、気になる、
行きましょう、
うん、
タッチの一言でこんなにも話が広がって、うん、
いいメールでした。ありがとう。
さあ続いてのメールです。
はい、
ソータロスさんからです。
ありがとう。
先ほどお付き合いしていた彼女から別れを告げられました。
あら、
先ほど
お付き合いしていた期間は2ヶ月ほどなのですが、うん、とても濃い時間を過ごしたので心にぽっかり穴が開いてしまいました、
うん、
こういう時の対処法は心得てるのでそこは大丈夫なのですが、うん、別れを告げられた理由がとても納得いかず寝れません、
うん、
理由が結婚も考えていたけどだんだん一緒にいても友達のようにしか感じなくなった、自分は僕と遊んでいる時以外は友人と遊んでばかりだから大事にできない、スキンシップもするのが嫌になったと言われました、うん、僕は友達のように入れるのはすごくいいのかなと思っていました。特別感を出すにはどうしたら良いでしょうか、
うん、なるほど。
そうか、
まあ、友達のように思ってしまったってことだね、うんうん、けど宗太郎さん的には別に友達のように入れるのはいいじゃんって思ってたんだけど、
うんうんうん、
彼女がそうじゃないなら特別感を出したい、
うん、
難しい ね、その結婚も考えてたって言ってたの彼女の方が、
うん、だ
よね、お互いかな、
そ う、うん、まあ、そういう話もね、
だけど友達みたいになっちゃった、
うん、
結婚ってねそれぐらいの距離感で入れるの羨ましいなって思うけどね、
それがいいなっていう人もいっぱいおるからね、うん、多分ね、
うん、
友達みたいなパートナーがいいっていう、
うん、
そういう人と巡り合えたらな。
そうね、
ちょっと違かったんやな、その彼女的には一生ドキドキしてたいみたいなことだったのかもしれないよね、うんうんうん、
だから別にあの自分がその相手のためにめっちゃ変わろうとしなくてもいいんじゃない、
うん、
すごいいいことやん、そういう友達みたいなムードで過ごせるっていう性格とかも、 それを愛してくれる人が出てきたタイミングでその人のことを大切にしながら一緒に過ごしていったらいいと思うかな、うん、そのままで生きててその自分を受け入れてくれる人といたらいいと思うし、 その2ヶ月間もすごくいい時間やったと思うな、
うん、こういう時の対処法を心得てるっていうのが何があったの
やっぱ時間をかけるしかないなとかっていうのがあるんかな、うん、
でも考え方がさその、うん結婚するっていう時の距離感とかの考え方の違いはさもう仕方ないもんね、うん、納得できなくても当たり前と違うから、う
ん、まあでもそれは変化していく場合もある、
うん、
からそのずっとドキドキしてたいなと思ってた時もあるけど、うん、やっぱ後々、まあ、ちょっとこうね日を重ねるごとに、うん、かつその年を重ねるごとにやっぱそういう友達みたいな関係性の方が結婚には向いてるかもなって思える時が彼女にも来るかもしれない、
うん、そうね、うん、年齢を重ねるにつれてそうなってくる場合のが多い気もするよね、
多いと思う、う
ん、結婚してみてとかね、うん、一緒に生活してみてってなってやっぱお互いに気使うところは気使うけどでも一緒にってそれやっぱ楽しいとかなんか共通の趣味あるとか、うん、何か一緒にできるみたいなこと友達みたいな感覚でいられることが結構楽だったりしてくるかもしれないしね、
うんうん、
変わるよね状況と年齢と、
うん、数年後にね彼女が、うん、あん時の恋愛が一番良かったかもって思う日が来るかもしれないよね、うん、バカだったって思うかもしれない、
ね、あるよねそういう、
う
ん、
そ
う、
だらさは堂々としていなさい、
うんうん、堂々としていなさい
うん、何も悪いところがないよ、う
ん、意外とねだから、うん、まあこれだから別れて多分すぐこのメールを書いてきてくれてるから、うん、その数日だってさ意外と彼女の方もさ、うん、なんか友達みたいなのも良かったなって、うんうん、もうその時点で思えてるかもしれないし、うんうん、
なんか戻りたいって思いすぎて待ちしすぎるのもあれやと思うけど、
そうだね、普通にね、今まで通り
もしちょっとでもあの引きずるなみたいなのがあるんやったら、うん、ずっと素敵な自分でいることじゃない、
うん
うん、そのままのね、
そうね、
ステッカーあげるよ、うん、
あげる
送ります、
そうだ、ね、送る
あげるよ、
元気出してね、ゆきにゃんです、
ありがとう、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
早速ですが前回の放送で皆さんの好きなおでんの具で驚いたことがあったので勢いでメールしました。ともちゃんがじゃがいもも好き、はるちゃんがウインナーもいいねと言った際みんな揃っていいよねと言っており、うん、おでんにじゃがいも、ウインナーとふと思ってしまいました。
え、
最初途中からポトフになってる
かわいい、
なるほどね違う、
洋風になってしまっている
コンソメ
ポトフになってると失礼かもしれませんが思ってしまい、関東に住む彼も入ってるよと言っていて驚きました。驚きの勢いのまま送ったため全然まとまらないメールになってしまいましたが、クリスマスには2人でライブに参戦させていただきます。寒くなる日が増えてきたのでくれぐれも体調崩されないようご自愛ください。
ありがとう、
ありがとう。
どこに住んでるんだろう
ね。でも彼が関東って、
三重、
中部地区ってこと、
うん、名古屋
コンビニ ないっけ。
でもコンビニあるよ、ね、
あるある、
あるよ、ね、もはやあるよね、
うん、うん、
え、多分あると思う。
関東なのかな。
でも関東もあるって言ってるじゃん。
いや関西がないんかな、
ないってことかな、うん、関西っていうか、
からね、
中部から西、
うんうん、
とかかな。
どうやったんやろ。私は実家のおでんにはウインナーは入ってなかった。
うちも入ってないんですよ、うん、
東京に染まってる
でもコンビニはあると思うよ、
うん、
あるか、
コンビニはある、うん、し、すみません名古屋の話になっちゃうんですけど、
どうぞ好きやな
好きやな。
名古屋はおでんがそもそも味噌煮込みなんですよ。
あ、そうよね、
あ、家で食べる
ときはね、家で食べるの、
そうそう
そう、だからそのお出汁が透き通ってるおでんをすることがうちはなかったの。
あー、すごい。それ
だからコンビニのおでんってちょっとこうなんて言うんだろう、新しかったというか、
味噌ついてるんでしょ。
そう、味噌がつけてくれる。なんかちっちゃいパウチみたいなやつに、うんうんうん、が置いてあるのレジ横とか
で。なんか大阪のコンビニでマミと二人でおでん買った時に、うん、大阪の店員さんに、うん、味噌ありますかって聞いとったやんな。
会社員では当たり前やもんね。全然それは知らんかった。
あれはびっくりした。味噌は絶対あるもんだと思ってた。
そう、リナもあんまりまだ買ったことなかったから、うん、自分で
コンビニのおでん、
そうそう、中学の時やったから、うんうん、で何もおかしさも気づかずに、
そう、
大人になってからそういえばあの時みたいな。
え、でも名古屋は
ただ大事な話で、うん、ウィンナーって関西じゃないんですか。
関西なんかな。
実家のおでんは入ってなかったけど、
そうなんか子供たちがいるから入れてくれてるものとかない。
え、
ない
でも関東に住む彼は入ってるよって。これ地域の話じゃないのかな。うん、
年代別で違うかも。おでんの具が、
うんうんうん、
じゃがいもウインナー牛すじすら
あ
るの。もはやあるよね。
代表格じゃん、おでんの。
ちくわ、
うん、ガンモ、
うん、あとはは
んぺんとか
ね、はんぺんとかが入ってるのがおでんと思っていて、うん、だから赤塚不二夫のチビがおでんを持ってるけど、うんうん、あそこは練り物とあれしかない。
卵、はんぺん、こんにゃく、
うん、うん、そう、そういうものがおでんだと思ったから。
確かに絵で描くとそうだね
ウインナー誰が入れたんだろう、
どういうことなんやの。
誰がポトフにした
の。でもじゃがいもは、
うん、
関西と九州、あ違うわ、うん、関西と、
うん、
東京も入ってるね。
あ、
もう こんな感じなんですよ。
あ、
そんなに飛んでるんや。
飛んでる。
そんだけなの。
そう、
それがいいんだよ、
うん、もうホロホロなのがいい。
崩れたらジャガイモの汁になっちゃう。
そんなに崩
さ崩れない。
東京じゃなかった。東京入ってないわ。もうなんか関西、うん、大阪で食べた記憶の方がもう強くて、うん、当たり前に入ってるもんだって思ってるのかな、うん、
京都とか奈良でもおでん屋さん行ったやん、
うんう
ん、ジャガイモ全部で食べた気がする。
あるある、
うん、
沖縄もウインナー入ってる。
でもまあ
ウインナーと
ウインナーはそうね、誰やろ。
沖縄スパムも入ってんです
。あー、いいね。
スパム入れたらだしが変わりそうじゃない。
あ、確かに
塩味が
美味しそうやな。
なんだっけ、あの仕切りをさ、
うん、
あの本当におでん屋さんとかコンビニのおでんみたいな仕切りがあって、
うん、
そこに牛すじとかウインナーとか入れてるやつだったらいけるよね、
うんうん、なんかどこからスープ取るのが美味しいとかあるよね。
なん
か牛すじのところからスープを入れると美味しい、
うんうんうん、コンビニは絶対でもあったと思う。
コンビニもそれこそさ地域によって違ったりするんかな、
う
ん、
具
が。
違う
っぽいよ。
結構、ね、違うんや。
なんかその関西は割とタコの投入率が高め。
あ、
タコね。タコ、コンビニ
ね。入ってる。
でもあのちくわぶ、
うんうんうんうん、
は多分関西で初めて出会ったかも。
あー、そうなんや。
でもちくわぶ関東地方って書いてる。
私ちくわぶ実家で出てきたことない。
だコンビニ、そのスクール時代のそれこそコンビニとかで、うんうん、ちくわぶを初めて見たの、うん。
もうミックスなってきてんの
か
な、
ね、
各地方の美味しいやつを全国で共有してるのかもしれない ね。
確かにね。
コンビニはそういうのあるかもね、
うん、
博多おでんの最大の特徴は餃子巻き。
ああ、
でも餃子あるとかあるよね、
うん、そのなんか出汁とかも違うみたいよ。やっぱ
出汁はそうやんな、うん、違うよね。
おでん食べたい。
味噌ベースなんだって。
あ、そうなんや。
味噌？
だけどその名古屋の味噌おでんとの違いは豚骨や鶏ガラメインで出汁を取るらしい。
名古屋はもう赤味噌ぶち込むだけなんで、
そんなことはないでしょ。
味噌煮込みおでん、だ具がおでんのだけ。そこにうどんを入れてもいいし、それをじゃあなんか土手にじゃないけどそういうのにしてもいいし、あとはそのもちろんゆで卵を入れてもいいんだけど、そこに普通に生卵を投入する。でちょっとこうなんか白身が崩れた半熟より弱固めのなんか煮卵みたいな感じでするの。
美味しそう。
美味しいですね。
絶対におでん食べたい。
食べたいおでん。
絶対に食べたい。
さっきなんか外ですごいおでんの匂いしてさ。
だってそこにあるもん。
そう。
取り出しおでんがそこにある
の。めっちゃおでんだったんだよね。こう口が。
じゃあ銀座のさおでん屋さんに
も行こうね。ずっと言ってるね。
本当に美味しいから。
このさセブンイレブンのこれ美味しいよね。鎌倉はんぺん、
食べたことない。
めっちゃ大きいやつ。
そう見たことはある。なんかすっごい大きいの置いてんなって思って
そうこれねふわふわで美味しい。
大きいメレンゲみたいな。
あ、そうそうそう。下めっちゃしみしみのやつ。
おでん食べたい。
季節ですね。
今日なんか結構広がりましたね。
食べ物の話。
ちょっとじゃあメールの紹介しきれなかったのでまた
次
ね、次の機会にいっぱい紹介します。
はい。
スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ。明治アポロ。さあエンディングの時間です。
はい、
もう年末に近づいてきまして、キャッチアップもこの季節がやってきました。スキャンダルキャッチアップパワーアワードアワード2022。
イエーイ。早っ。
去年もやったんですけど、2022年の配信でメンバーそれぞれの刺さった発言、グッときたコメントなどなど、あなたが感じたパワーアワードを選んでいただき、アワード形式で発表していきます。で、あなたの胸に届いた4人のパワーアワードを大募集いたします。
私出てるんかな、パワーアワード。
どうなんですかね、
これ。恥ずいよな、この企画。
全然聞き返すやつだよね。
そう
そうね、なんか頭に残ってるやつね、
を、まあ、それぞれ選んで、
はい、
ぜひメールで送ってきてください。
お願いします。
そしてもう一つ、まあ、今年あったことですよね。リスナーの皆さんの今年あったことを、まあ、年末に紹介するコーナーも作りたいなと思っていて、まあ、メールでも募集するんですけど、実際に私たちと電話して、その、あのエピソードを聞くっていう回もやりたいなと思っているので、ぜひあの、まあ、電話できる方は電話番号と一緒にエピソードを送ってきてください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
そろそろそんな季節なのね。
ね、
ということで、そのメールは、オーディの番組ページから送ってください。
はい。
そしてライブ情報があります。いくつか年末にドドンとあるんですけど、12月17日土曜日、メリーロックパレード2022フォートメッセ名古屋で行います。そしてワンマンライブです。12月24日土曜日、ベストクリスマス2022が豊洲ピット。そしてまたフェスです。12月28日水曜日はレディオクレイジー2022インテックス大阪。そして今年最後のライブですね、12月29日木曜日はカウントダウンジャパン2022-2023幕張メッセで行います。
はい、
年末にかけていっぱいライブがあるので、
うん、
来られるところに 来てください、うん、ぜひ
ぜひ、
はい、一緒に楽しみましょう、
はい、
そして U-NEXT の方でスキャンダルドキュメンタリーフィルムミラーが見られますね、うん、もうすぐですね、うん、見れるのでぜひぜひ皆さん、
できたてほやほややね、
そう
ね、
うん、本当にできたばっかり
で、ね、もうギリギリまで一生懸命編集してもらって、うん、みんなで意見出し合って、はい、うん、すごい映画に仕上がってます
本当にこれまでのライブ映像も見れますね、
うん、あ、そうですね、 U-NEXT の
方で、ね、の方
で、はい、いろいろと配信されてますのでぜひぜひ見てみてください、
はい、
さあキャッチアップ、次回の更新は11月28日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。また来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ピーシーのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。